それでは賛美を捧げていきましょう。御霊は雨より賛美していきます。
タランタンタランタランタンタランタランタラン。
3、はい。
御霊は雨より我に下りて、喜びやすきを満たし、たまへり。我が心静かなり、嵐はやみて、イエス君の御声のみ、さやかに聞こゆ。
アメン。ハレルヤ天のお父様、今朝もディボーションができる恵みに感謝します。御言葉を通して私たちに新しい力を与えてください。あなたの御言葉を照らしてください。心の目を、心の耳を今日も開いてくださいますように。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。本日のディボーション箇所は、ヨハネの福音書5章1節から18節です。ヨハネの福音書5章1節から18節です。お読みいたします。その後、ユダヤ人の祭りがあって、イエスはエルサレムに登られた。さて、エルサレムには羊の門の近くに、ヘブル語でベテスダと呼ばれる池があって、5つの回廊がついていた。その中に大勢の病人、盲人、足のなえた者、痩せ衰えた者たちが伏せっていた。そこに38年もの間、病気にかかっている人がいた。イエスは彼が伏せっているのを見、それがもう長い間のことなのを知って彼に言われた。よくなりたいか。病人は答えた。主よ、私には水がかき回されたとき、池の中に私を入れてくれる人がいません。行きかけるともう他の人が先に降りていくのです。イエスは彼に言われた。起きて床を取り上げて歩きなさい。するとその人はすぐに治って床を取り上げて歩き出した。ところがその日は安息日であった。そこでユダヤ人たちはその癒された人に言った。今日は安息日だ。床を取り上げてはいけない。しかしその人は彼らに答えた。私を治してくださった方が床を取り上げて歩けと言われたのです。彼らは尋ねた。取り上げて歩けと言った人は誰だ？しかし癒された人はそれが誰であるか知らなかった。人が大勢そこにいる間にイエスは立ち去られたからである。その後イエスは宮の中で彼を見つけて言われた。見なさい、あなたは良くなった。もう罪を犯してはなりません。そうでないともっと悪いことがあなたの身に起こるから。で、ユダヤ人たちに自分を治してくれた方はイエスだと告げた。このためユダヤ人たちはイエスを迫害した。イエスが安息日にこのようなことをしておられたからである。イエスは彼らに答えられた。私の父は今に至るまで働いておられます。ですから私も働いているのです。このためユダヤ人たちはますますイエスを殺そうとするようになった。安息日を破っておられただけでなく、ご自身を神と等しくして、神を自分の父と呼んでおられたからである。アメン。本日の内容をまとめていきます。イエス様はベテスタの池で38年間病気にかかっている人に出会いました。よくなりたいかと尋ねられ、その後起きて歩きなさいと命じられました。するとその人の病気はすぐに治り、彼は癒され歩き出しました。これを見たユダヤ人たちはイエス様を迫害しました。それでは聖霊様の示しを求めて、しばらく心に留まる箇所を黙想していきましょう。はい、それでは分かち合える方、分かち合いをお願いいたします。
はい、私は、全体と特に14節で その後イエスは宮の中で彼を見つけて言われたっていうところで、この癒しを行っただけではなくて、イエス様は自分自身の危険を顧みず、もう一度その人に会ってしっかりイエス様が癒されたこと、またイエス様が救い主だということをしっかりとこの伝えて、その人が罪の生活から離れるようにしっかりと戒めていらっしゃるのを見て、あ、本当にこうやって癒されるだけではなくて、しっかりと福音を伝えられたお方だなということに目が止まりました。
はい、私は6節7節が目に止まりました。イエス様が病人に出会って、良くなりたいかと聞いたら、病人は、私には水がかき回されたとき、池の中に私を入れてくれる人がいません。行きかけると、もう他の人が先に降りていくのです、という、この良くなりたいかの答えに対して、すごい悲しい答えをした病人に対し、すぐに歩きなさいと、起きなさいと言ったこのイエス様の慈愛の深さにすごく心が止まりました。この病人で辛い方々の心と共感して、この愛によって癒しを与えてくださったお方だなということを感じました。以上です。では、もう少し深く黙想していきましょう。今日の御言葉を観察しながら、神様がどのようなお方か、また私たちに何を教えておられるのか、しばらく観察の時間を持っていきましょう。はい、それでは分かち合いをお願いいたします。
はい、私はイエス様の伝道について今朝は6節から教えられました。イエスは彼が伏せているのを見、それがもう長い間のことなのを知って彼に言われた、良くなりたいか。イエス様がベテスダに行って、たくさんの人がいる中で、おそらく最もなのか、すごく長い間病を患って、また苦しんで孤独の中にいる、誰も助ける人がいない、そういった中にいる方を見抜かれたお方、よく見て声をかけられるお方だなということを思いました。癒される、一番苦しんでいる人を癒す目的を持って、イエス様の方から声をかけるお方だ。私もここからイエス様の伝道方法を教えられて、そういう人に声をかけていく、渇きのある人、癒しを求めている人、探して伝道していくことを教えられました。それから10節のところで、避けるべき行動ですけれども、ユダヤ人たちが癒された人に、今日は安息日だから、癒されるなみたいな、そういう言い方をしたのを見て、あ、本当にこのユダヤ人たち、本来は神様に選ばれた、特別祝福された祝福をいただいて、律法をいただいた人たちですけれども、この祝福や律法がもう形式的になって、人を裁き、罪に定め、また死に追いやるような、そういったことにしか用いられていない。それを見たときに、避けるべき行動として、教会というのは、本当に人々を罪に定める場所ではなくて、人々を癒し、救い、解放し、励ます場所だということを思いました。形式的になっていくと、どうしても本当にそこに命が流れないというか、聖霊様が働けなくなるので、そういったことは本当に避けなくてはいけないなと思いました。それから17節のところでイエス様が言われた言葉、私の父は今に至るまで働いておられます。ですから私も働いているのですというところで、本当に天の父が今もこの時代にも働いておられるということを思ったときに、誠の安息のこの天の完成が来るまで、一生懸命働くべきだなと思いました。イエス様が十字架までまっすぐに歩んでいかれたように、本当に今、天の父が働いておられるので、私も、イエス様に見習う者は、しっかりと目を覚まして働き続けるべきだな、ということを教えられました。以上です。
はい。私は、17節を通して、教えられました。17節で、 イエス様が、私の父は今に至るまで働いておられます。ですから私も働いているのです。とおっしゃっています。まあ、ここで、このユダヤ人たちは、立法に違反する行為に対して、こう、咎める者たちですけれども、それに対してイエス様は、天の父が働いている以上、安息日であっても、私は働くのですと断言しておられます。ここから教えられたんですけども、立法やおしきたりにがんじがらめになって、働きができないようになるのではなくて、主が働いている以上、それに従ってどんどんその働きを進めていく。立法や形式にとらわれずに、主の働きである以上は従って進んでいく必要があると教えられました。以上です。
はい、私は6節7節を通して、イエス様は悲しんでいる方、苦しんでいる方のもとに来てくださるお方だということを教えられました。この病人の方は自分が一人で池の中に自分を入れてくれる人もいない。他の人が先に降りていって自分は何もできない、病気が癒されないと悲しんでいる方だったんですけれど、それゆえに主のもとに行くこともできない人、本当に自分で苦しみのど真ん中にいる方のところに自ら行ってくださって寄り添ってくださるお方だなということを教えられました。この本当に悲しい人は主に近づくことができなければイエス様が自分から行ってくださるんだというこの深い愛に感動しました。遠くで待っておられる方ではなく、その方のもとに自ら行ってくださるんだなということを教えられました。また、14節では避けるべき行動を教えられました。同じ罪は犯してはいけないということでした。見なさい、あなたは良くなった。もう罪を犯してはなりません。そうでないと、もっと悪いことがあなたの身に起こるからというところで、一度恵みによって許されても、悔い改めて心の一心によって変わらないなら、これは本当に次はもっと悪いことが起こると教えられています。一度主の恵みによって許されたものは絶対に繰り返してはいけないということを教えられました。それでは今与えられた御言葉をもとに自分自身の生活に適応し、今日の優先順位を立てていきましょう。はい、それでは分かち合いをお願いいたします。
はい、私は今朝はすごく苦しんでいる方や、また乾いている方、病、重たい病の中にいる方をもう一度思い起こさせられて、あ、そういったところにイエス様が使わせてくださったなということを思いました。で、一人一人思い浮かべながら、あ、この人に今手紙を書くべきかなとか、そういうことを思い起こしていました。実践していきたいと思います。
はい、私はいろいろと明日など備えることが多いんですけども、その中にあって、まあ、現実ちょっと時間が足りないことで、まあ、自分自身の中でここら辺にしておこうという考えがあったんですけども、主が本当にこの魂のために働いておられる人は自分で制限せずにどんどんその働きをしていこうと、積極的に、していこうと思いました。以上です。
はい。私も自分の周りに悲しんでいる人や苦しんでいる人に寄り添っていこうということを思いました。イエス様は救いのために苦しみをも用いられるお方なんだなということを感じたんですね。先日、亡くなられた方に福音を伝えたんですけども、亡くなられる直前に福音を伝えたんですけども、ずっとその方元気な時にずっと福音を伝え続け、でも拒まれ続けたんですね。でも本当に体が動かなくなって一人になって何もできなかった時に、初めて聞く耳を持たれたかなと思われる方がいたんですよね。で、今日のディボーションを通して、病をも主は用いて救いに 導いてくださる方なんだなと思いました。この苦しんでいる方たちを一緒に苦しみ、憐れみ、そして最後は救いの道へ導くために出会わせてくださっているんだなと思います。そのような人まだ周りにもいるので、そのイエス様の心を持って会っていきたいなと、出会いたい、交わりたいなと今日は思いました。以上です。それでは一言お祈りします。ハレルヤ天のお父様、イエス様の憐れみ深い、愛情深いこの愛を私たちにも注いでください。周りに苦しんで、自分で救いを求められることもできない方々がいます。どうぞ主よ、代わりに一緒に祈り、一緒にあなたの愛を体験する時間を今日も与えてください。また私たちができることを中途半端にせず、最善を尽くして仕えていくことができますように、今日もその情熱を、救いの情熱を与えてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。ハレルヤ、ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。